今日の問題ですね。21回本試験の問題12ですね。財政安定化基金について正しいものはどれか3つ選べという問題ですね。財政安定化基金とくれば、この辺のことを押さえておけばいいかなっていうポイントがありましたよね。そもそも財政安定化基金というのはどういうものかっていうと、市町村の財政が苦しい時にお金をくれたり貸してくれたりするような銀行みたいなとこだっていうふうにまずは押さえておくとですね。で、その財政安定化基金のポイントっていうのは全部で4つですね。どんなものがあるかっていうと、まずは設置ですね。どこに設置されるのか。2つ目が財源。3つ目は貸し付けと交付ですね。で、4つ目は返済。この4つになりますね。設置、財源、貸し付け、交付、返済。で、設置とくればどこに設置されるのかというと、これは都道府県になるわけですね。で、財源とくれば国と県と市が3分の1ずつ負担すると。こうなってますね。国3分の1、県3分の1、市町村3分の1ですね。で、この市町村が負担する3分の1の分。これ市町村拠出分なんて言ったりするんですが、これは1号保険料から出る。こんなところも押さえておくとですね。その次3番目のポイント、貸付交付。これも、さらにちょっと奥に分かれるんですが、2パターンに分かれますね。貸付交付とくれば、1つ目は全額貸付パターン。もう1つは半分貸付、半分交付パターン。この2パターンに分かれますね。ちょっとこっちの中身見ていきますが、全額貸付になる理由っていうのはですね、どういうものかっていうと、財政状況が悪くなる理由によって違うと思っておくといいですね。貸付パターンになるか、半分ずつになるかは理由が違うと。じゃあ全額貸付だよっていうふうになるってことは、どんな時かっていうと、見込みを上回る給付費の増大ですね。支出が増えるところです。給付費っていうのは9割のことでしょ、あるいは10割のこともあるでしょうけど、サービスを使った時の9割の給付のことですよね。こんなのが増えたわけですよ。たくさんみんなが使ったと、予想よりも使ったと、そうなるわけですね。で、これ市町村っていうのは介護保険事業計画っていうのを立ててですね、向こう3年のサービスの見込み、これぐらい多分支出が出ると思いますっていうようなものを立てるんですよ。その計画がですね、見立てが甘かったせいで、予想よりもちょっと多かったってなってるわけですね。これ事業としてやってる場合だったらまずいわけですよ。売上よりも支出が増えちゃったと、自分の見立て違いでね、増えちゃったなんて言ったらですね、これはもうダメですよね。それと一緒で、これはちょっと自己責任だよねと、だからあげないと、全部貸しですと、そういうことで全額貸し付けになるんですね。で、もう一つのパターン、半分貸し付け半分交付、これも理由が違うんです。これは保険料収入が減ったと、前提として通常の努力を行ってもなお保険料が減少して財政状況が苦しい時には半分貸し付け半分交付でしてあげるねってなってるんですね。で、保険料収入が減少、つまり滞納が起きたということになるんですが、この滞納が起きるのは普通徴収の人だけですよ。お金がない人です。年金収入が少ない人、18万円以下の人が普通徴収、自分払いになるんですが、こういった人は自分で払いに行かなかったりお金がなかったりするわけなので、滞納ということが起きるわけです。なので市町村は徴収猶予っていうのを設けて払いなさいってやるんだけど、払わんもう払わんわけですよ、相手はね。だから市町村の努力のみではちょっと解決が難しいっていうのも考慮して、半分はじゃあ交付してあげるってことになってるんですね。なので交付ときたらですね、全額交付というのはないです。全額貸付か半分交付、いいですね。こんなところがポイントになります。で、あと最後の4つ目のポイントは返済ですよね。これは貸付に対して返済するという意味なんですけれども、当然返さなきゃいけないわけですね。これはキーワードとしてこういうふうに押さえておくといいと思います。翌期3年で分割返済、あるいは次期3年で分割返済、いいですね。で、翌期とか次期って何のことかっていうと、介護保険事業計画の期間のことですね。事業計画っていうのは3年一期なんですよ。で、2018年の4月からは第7期が始まってるんですね。今から3年間なんです。で、翌期ってことはこの今の期の次の期ってことです。今であるならば8期ですね。次は8期ですからね。8期だから今から3年間で借りたものっていうのは8期で毎年返すというふうになっていると、この辺を押さえておくといいですね。 ということで問題の1番から、これを踏まえて見ていこうと思いますが、1番、財源の負担割合は国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1であるとありますが、これは誤りですね。国県市3分の1ずつですね。ここは基本ポイントですので、まあ大丈夫かなと思います。その次2番、基金事業交付金の交付は介護保険事業計画期間の最終年度において行う。基金事業交付金の交付は介護保険事業計画期間の最終年度において行うとありますが、これは正しいですね。基金事業交付金、つまり交付するお金のことを基金事業交付金というんですね。難しく言うとこれはあげるよってことなので返さなくていいわけですね。で、この交付事業とも言うべきもの、交付するものだから交付事業なんですよね。財政安定掛け金側から言えば、これは3年間のうちの最終年度で上げることになっています。これ決まっているんですね。まあ、知識としてちょっとまあなかなかここら辺まで深くやることってあんまないですけれども、そうなっているんだというのはまあいい機会なので押さえておくといいかなと思いますね。その次3番、基金事業交付金の額は介護保険財政の収入不足分の全額に相当する額である。基金事業交付金の額は介護保険財政の収入不足分の全額に相当する額であるとありますが、これは誤りですね。どういう見方をすればいいかというと、これ交付金なんですよね。交付ですよ。半分貸付半分交付はあっても全額交付はありません。収入不足分の全額に相当する額、こういった全額をしてもらえる可能性があるのは貸付金のみになるので×だと、こういうことに気づけばいいかなと思いますね。3番は誤り。その次4番、基金事業貸付金の償還期限は次期市町村介護保険事業計画期間の最終年度の末日である。基金事業貸付金の償還期限は次期市町村介護保険事業計画期間の最終年度の末日であるとありますが、これはその通り正しいですね。基金事業貸付金、つまり貸付のことですね。償還期限というのは返済期間のことです。返済というのは次期3年で分割払いでしたね。次期の介護保険事業計画期間の最終年度の末日とありますが、これがそうなんですよ。3年間で分割なんだから、1年目払う、2年目払う、3年目払う、4年目はないです。3年目の終わりまでに分割で返してねというのが返済の仕組みでしたよね。それが翌期3年で毎年分割ということになっているので、正しいということになりますね。最後5番、基金事業貸付金は償還期限までの間は無利子であるとありますが、これは正しいですね。これ知識として持っていなくても、まあここまでの問題を見ればですね、消去法という点でですね、まあ、抑えることもできるわけなんですけれども、交付事業、ごめんなさい、貸付事業ですね、貸付事業、交付事業っていうのは毎年なんですよ。だから3年間のうち1年目、2年目、3年目、どこでも貸してくれます。だけど貸付事業っていうのは、ごめんなさい。交付事業は、最終年度でした。ごめんなさいね。最終年度に交付でしたよね。でも貸付はいつでも貸してくれるんです。1年目、2年目、3年目、いつでも貸してくれるの。ごめんなさいね。交付は最終年度ね。で、貸してもらえるんですけども、これは無利子貸付ってことになっていますね。ここもまあうーんと思って押さえておけばいいんじゃないかなと思いますが、優先的に覚えるべきポイントはやはり先ほど申し上げたパターン4ですね。その上でまあこういった細かいところもまあちょっと知識としてまあ持っておくとまあいいのはいいかなと。あんまりここまで細かいの今まで出たことはないポイントにはなるんですけどね、深く出すんならまあこの辺ということで出てきたことになるんですが、これを知っていなくても4番までのポイントをしっかり押さえていれば十分解けたかなっていうところですね。ということでこの問題の正解ですが、2番、基金事業交付金の交付は介護保険事業計画期間の最終年度において行う。そして4番、基金事業貸付金の償還期限は次期市町村介護保険事業計画期間の最終年度の末日である。そして5番、基金事業貸付金は償還期限までの間は無利子である。2と4と5が正解となります。では解説は以上です。